鳥海美希のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美希がおすすめする最新シネマ情報番組です。早速今週のとっておきの一本ご紹介しましょう。プライベートケースという作品です。先週はサイコスリラー作品をご紹介しましたが、今週は心理サスペンスということで、あのジョディ・フォスターの最新作なんですね。ジョディ・フォスターといえば13歳で出演したタクシードライバー、これ76年の作品なんですが、タクシードライバーでアカデミー賞助演女優賞にノミネートされて、天才少女として、ね、注目を集めたという、ね、女優さんなんですが、タクシードライバーはロバート・デ・ニーロ主演の伝説の社会派サスペンスですよね。なんとこの時13歳のジョディはコールガールの役を演じたということなんですが、私はねリアルタイムでこの映画を見た記憶はあるんですけれども、まだ若かったのでね、私自身が、暗くて怖いという印象しか残っていないんですよね。ですのでもう一度しっかり見てみたいななんて思いました。さて横道にそれましたが、そのジョディ・フォスターがその後告発の行方、これは88年の作品、そして、羊たちの沈黙、91年の作品で2度アカデミー賞主演女優賞を受賞して、知的演技派女優としてね、確固たる地位を築きました。私も大好きな、女優さんの一人なんですが、最近は映画監督やプロデューサーとしても活躍しています。そのジョディがフランス映画初主演ということでね、全編フランス語で精神分析医を演じたこのプライベートケース、ジョディ・フォスターのフランス語もうベラベラでね、素晴らしいなと思いました。さてどんなストーリーかと言いますと、ジョディ扮するリリアンという女性が主人公で、フランスに住むアメリカ人の精神分析医なんですね。で、診察室を兼ねた自宅で一人暮らしをしています。夫とは離婚して、別居している一人息子も結婚して、孫が生まれたばかりなんですね。でもその息子との関係はなんとなくうまくいっていない、会話とかが結構ね噛み合わないんですよね。何か心理的なねトラウマがあるのかななんて思うんですが、そのリリアンいろいろな患者を見ているんですが、その中でもう9年もね治療を続けてきた患者ポーラという女性が突然亡くなってしまいます。そのポーラを偲ぶ会に参加したリリアンはポーラの夫シモンからむき出しの像を向けられてね、部屋から追い出されてしまいます。そのショックからリリアンは無自覚なまま涙が勝手に流れ出る症状が突然現れるわけです。またポーラの夫だけではなく、そのポーラの娘バレリーというね女の子からも執拗に押しかけられて、リリアンはそんな遺族の様子にどうもポーラの死が殺人だったのではないか、そしてそれは遺族と関係があるんじゃないかなということを疑い始めます。リリアンは涙の症状のために眼科医である元夫のガブリエルを訪ねます。久しぶりに再会するわけです。涙の原因は不明なんですが、元妻との再会をガブリエルは素直に喜びます。リリアンもガブリエルにポーラの件を相談してね、協力してもらうことになるわけです。元夫を相棒に従えたリリアンは大胆に探偵まがいの捜査に乗り出して、やがて真実へと踏み込んでいくというね、そういうお話なんですが、とにかくジョディ・フォスターがね相変わらずかっこいいんですよ。年を重ねたビジュアル、シワとかそういうのはね全然お構いなし、でも昔のイメージは全く損なわれていません。もともと彼女の演じる役に家庭の匂いはしないなってずっと私は思っていましたけれども、今回もねとってもね 凛々しいというかね、素敵な働く女性で、まあ、医師とか学者とかそんな知的で強い女性が、彼女のハマり役だなと改めて思いました。今回も精神分析医という、ね、職業がよく似合っています。サスペンスなのでね、なぜポーラが死んだのかというのをリリアンは追求していくんですが、それと並行して逆にリリアン自身が深層心理にこう触れる、そういうシーンもあって、自分は患者の話を今までちゃんと聞いていたのか、聞き流していたことはなかったのか、自分に落ち度はなかったのかと、まあ、振り返る、そんなシーンも多々あります。またどんなことがあって別れたのか詳しくは語られませんけれども、元夫のガブリエルとの関係性、息子との関係性が徐々に修復されていけばいいななんて思いつつ見ていると、特に元夫とのやり取りは時にコミカルでね、ほのぼのムードも醸し出されるんですよね。事件の真相も気になるところですが、この家族、このカップルの行く末の方も、気になるということでね、単なるサスペンスのようにめでたく事件解決して終わりというわけではなくて、まあ、一人の患者の死によって主人公リリアンの家族との関係性、そして精神分析医という仕事への向き合い方に何かね、変化があったというふうにね、描かれている、まあそんな作品となっています。フランス映画プライベートケース、このタイトルの現代はフランス語でビプリベというのがついてるんですけれどもね、まあ直訳すると私生活という意味なんだそうです。美というのが生活で、プリベっていうのがまあプライベートっていうことですよね、私のということで私生活らしいんですけれども、同時にこのプリベというのは奪われると解釈することも可能な言葉らしいんですね。そしてその前につく美というのは、生活ということなんですけれども、命でもあるということでね、だからこのビプリエ、プリベですか、ビプリベというのは奪われた命という響きも含むということでね、二重の意味を持つタイトルになっています。プライベートケース、ビプリベ、監督はレベッカ・ズロトブスキという、ね、女性の監督です。出演はジョディ・フォスター、ダニエル・オートウィユ、ヴィルジニー・エフィラ、このヴィルジニー・エフィラという名前ね、聞き覚え皆さんあると思うんですが、今年のカンヌ国際映画祭で、日本人の岡本太郎さんと一緒に女優賞をね、共同受賞したあの女優さんです。そしてマチュー・アマルリックというね、俳優さんも出ておられます。7月の24日から公開となっています。久しぶりにね、見るジョディ・フォスター、本当にね、素敵な、女性として年を重ねているななんてね、私は個人的にすごく嬉しくなった作品です。興味のある方ぜひね、劇場でご覧いただきたいと思います。フランス映画プライベートケースを今週はご紹介しました。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。ではまた来週。